Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに子ども政策課の田村さんと子育て情報コーディネーターの岡さんにお越しいただき、サンダッコアプリについてお話しいただきます。田村さん、岡さん、よろしくお願いします。
こんにちは、子ども政策課の田村です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは、子ども政策課子育て情報コーディネーター岡です。よろしくお願いします。
お願いいたします。では早速ですが、田村さん、サンダッコアプリについて教えていただけますでしょうか。子育てに役立つアプリだそうですね。
はい、市では去年の11月1日から妊娠期から子育て世代の家庭を対象に、はい、サンダッコアプリを始めました。サンダ市の子育てに関する情報をリアルタイムに受け取ることができる、とても便利なアプリです。
はい、子育て情報をリアルタイムに受けられるとはありがたいですね。とても便利ということですが、いろいろな機能があるということでしょうか。どんな機能があるか教えてください。
はい、主に4つの機能があります。
はい、
1つ目が記録管理と育児日記機能です。うん、妊婦健診や乳幼児健診の記録を登録でき、またお子さんの身長、体重を自動でグラフ化することができるので、はい、一目で成長がわかります。また育児日記機能は初めての一人座りやタッチなど、お子さんの成長記録をイラストや写真付きで楽しく管理できます。
そうなんですね。一目でお子さんの成長がわかるのは便利ですね。少し前ですと手書きで記録していた方がほとんどだと思いますが、なかなか大変だったりしますから、これは助かりますよね。あとイラストや写真付きで管理できるのは子育てが楽しくなる嬉しい機能ですね。では続いて2つ目はどんな機能でしょうか。
はい、2つ目が予防接種のスケジュール管理機能です。
はい、
予防接種は生後2ヶ月から始まるのですが、種類も多く接種間隔を守らないといけません。
うん、
次はいつ頃どのワクチンを接種すればいいのかなとスケジュールを立てることがとても難しいと思います。
そうですよね。
しかし子どもの生年月日と予防接種の履歴の情報を登録すれば、
はい、
次に接種できるワクチンと最も適切な接種期間を自動で計算してくれます。
うん、
そしてもっと便利なのは、接種予定日が近づくと事前にお知らせもしてくれるんです。
そうなんですね。予防接種の種類や回数、生後1年間というのはとても多くてスケジュールの管理が難しいというお話もよくお聞きしますから、自動で計算してくれるというのはとても嬉しい機能ですね。それに接種の間違いを防ぐこともできますね。また育児に忙しい毎日を過ごしていても、事前に接種日をお知らせしてくれると忘れることがなくて安心ですね。では3つ目の機能を教えてください。
はい、3つ目が子育て情報の配信です。
はい、
子育てイベントなどの情報を受け取ることができるほか、市のホームページと連動しており、
はい、
市からのいろいろな情報を目的別に探しやすくなっています。市内の公園や赤ちゃんの駅、病院など、例えば小児科がどこにあるのかを簡単に探すことができるんですよ。
そうなんですね。特に初めてのお子さんを子育て中の保護者にとって、病院選びなどで迷われることも多いかと思います。市内の病院を簡単に検索できるのはとても便利な機能ですね。では最後ですね、4つ目の機能をご紹介ください。
はい、 4つ目が家族で育児日記を共有できる機能です、うん、遠く離れて暮らすおじいちゃんおばあちゃんなどご家族の方とお子さんの成長記録や写真などを共有できます、家族みんなで子供の成長を喜び合い写真を見ながら寝返りできたねーとか初めて一人歩きできたねーと子育ての嬉しさ楽しさが広がります
ですね。これは本当に嬉しいでしょうね。家族にとって初めてできたよという記念日はとても大切なものですね。大切な瞬間をおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に分かち合えることはとても嬉しいことですね。さあ、ところでこのサンダッコアプリですが導入されてまだ間もないとは思うのですが利用された方からの反響はあったのでしょうか。ではここからは子育て情報コーディネーター岡さんにお聞きしましょう。お願いいたします。
はい、三田市内には4つの親子の遊びの広場、多世代交流館、駅前子育て交流広場、港川短期大学内の地域子育て支援センター、駒ヶ谷運動公園子育て交流広場があるのですが、このアプリを見て遊びの広場に来ましたというお声をいただいています。
そうなんですね。
また市内の病院を簡単に探すことができて便利ですね、といったお声もいただいています。現在市内で約800人の方にご利用いただいていますが、より多くの方にご利用いただき子育てを楽しんでいただきたいと考えています。
そうですね。楽しく子育てできる一つの手段としてより多くの方にアプリを使ってもらえると嬉しいですよね。子育てをサポートしてくれるサンダッコアプリですが、どのように入手することができますか？
はい、スマートフォンの iPhone 端末の方は Apple Store から、Android 端末の方は Google Play から母子もというアプリをインストールしてください、
はい、
お住まいの郵便番号を入れて登録すると、サンダッコアプリとして利用できます、またパソコンからでも使うことができます。なおどちらも通信料は利用者の負担になりますが、無料で登録いただけます。
そうなんですね。
市ホームページから QR コードを読み取って登録することもできます。
はい、ありがとうございます。 Apple Store または Google Play のアプリ検索で母子もと入力して検索しインストール、もしくは三田市のホームページに表示されている QR コードを読み取って登録すればいいのですね。こんなに便利な機能が無料で使えるのは嬉しいですね。三田市内の子育て中の皆さんに浸透していくといいですね。では最後に三田っ子アプリについてリスナーさんにメッセージをお願いします。
はい、この三田っ子アプリは妊娠中から子育て期の方まで子育てを楽しみたい方に楽しくご利用いただけるアプリです。三田市では妊娠・出産・子育て期まで安心して子育てができるようにこのアプリを通じてさまざまな情報をお届けしてまいります。便利な機能がいっぱいのサンダッコアプリをぜひご利用ください。
はい、ありがとうございます。田村さん、岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は子ども政策課田村さんと子育て情報コーディネーター岡さんにお越しいただき、サンダッコアプリについてご紹介いただきました。次回の放送は3月2日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますのでぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。